内山聖輝のワンルームパーソナリティの内山聖輝です。オリンピックが始まりましたが皆さんご覧になっていますでしょうか。僕はやっぱりねサッカーはガンガン見てると思うんですけれども、まあまだ何が起きてるかさっぱりわからない状況で収録しているので何とも言えません。まあ最近といえばポケモン GO やってたんですが、だいぶ落ち着いてきまして、ポケモン GO ブームが、まあ、冷めたまではいかないんですけど、朝から晩までポケモン GO のことを考えてるってことはなくなりまして、ずっとつけるわけでもなく、たまにこういいと思ったのはこう、あちょっと次の予定まで時間があるなってなって、そんで近くになんか大きな公園とかあると本当最高の時間の過ごし方というかね、この間もね大きな公園に行ったら、そういうシチュエーションで公園に行ったらやっぱり人がいっぱいいてね、みんなやっててね、光景としては結構異様ですけどね、なんかいっぱい人が、スマートフォンを眺めてる様子っていうのはね、なんか結構ホラー映画っぽいというかね、ピクサーのウォーリーっていう映画で宇宙船に未来人がいるんですけど、未来人がこう自分の席に座って自分の画面をずっと眺めていて、横にいる人と全くコミュニケーションを取らないっていう状況が描かれてるんですけど、あれっぽいなっていう思ったりね、なんか結構面白いテクノロジーによって面白い光景が見れるななんて眺めてたんですけども、まあそこでもやったりしてたんですが、お金とか一切かけてなくてですね、無料で楽しませてもらってるんですけど、トレーナーレベルはもうすぐ19とかそんな感じですね、今の状況段階では。面白いと思ったのは各、地域でしか出ないポケモンっていうのがね、もっと大きな単位というかアジア限定とかっていうのがあるって聞いたんですけど、それいいなって思ったんですね。というのもそこでしかないものとかそこにしかないものっていうのと出会うっていうのが、なんというか現象として減ってるというか、実例としては旅行行ってお土産買うじゃないですか。で、あこれいいなと思って買うんだけど、あでもこれネットで買えるのかなってこう頭によぎるあの感じが、このポケモン GO ではまあもっとそれがアジア限定とかじゃなくて日本でも何々県でしか出ないとかあったら面白いなと思うんですが、本当にそこにしかないポケモンがあったりしたらもっと面白いなと思うんですよね。なんかでしかもそれが AR 技術によってそのカメラを使ってそこにいるように見えるっていうのがなんかこうすごい楽しいな、それがもっと広がればなと思いますね。これからもっと熱上がっていくかどうか分かんないですけどね。でもなんだろう、もう次なる手は考えられてるような気もしますけどね。なんかこう新たなシステムの導入でもっとやりたくなるというか、またこう白熱するというかね、やっぱりまだ依然としてポケモン GO ブームは、続くんじゃないかなと思いますが、はい、というわけでそれでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム、それではお便りを紹介します。ラジオネーム女子だけどオリボーさん、内山さんこんばんは。初めてラジオにメールを送らせていただきます。書き方間違っていたらごめんなさい。いや全然大丈夫と思います。私は高校2年生です。高校2年生には修学旅行というビッグイベントがあります。私の学校は2泊3日で広島、京都、大阪に行きます。その3日間のうちの2日目に各グループに分かれて京都府内を散策します。行くのは10月なのですが、今から計画を立て始めています。そこでちょっと困ったことが、それはどこに行けばよいのか分からないということです。有名どころは中学生の時に行ってしまったし、そんなに大仏や寺院、お寺、院、寺院の知識がないので、あそこに行きたいっていうのも特にありません。そんな私に修学旅行の思い出やお仕事で京都に行った時の思い出があればお聞かせください。修学旅行ね、広島、京都、大阪いいですね。 まあこのメールから察するに中学の時に行ってしまったってことは、中学の時も奈良京都とかだったんですかね。その住んでる地域がちょっとわからないのであれですが、なんかそれ中高で被ってたんだとしたらすごいちょっと損した気分になりますよね。そこは分散してほいってほしいですよね。僕はだから中学が京都奈良で高校が沖縄だったので、まあそれなりに楽しんだんですけどもね。お仕事で京都に行くっていうとね、最近だと舞台挨拶とかで映画館を巡ることで中で京都に行くことは結構ありますけど、そういう時は本当にね、京都駅は見れますけど、あとは特に観光何らせずもうパッて次行っちゃうんでね、何も観光はできないんでね、あれ京都だったっけっていう感じで終わってしまうんでね。でもそれがポケモン GO によってまた変わってくるかもしれませんよね。これ京都だけのポケモンにね降り立ったっていうのはね、それを捕まえることで新感覚出てくるかもしれないですけどね。あとは何でしょうね。でも大仏とかって僕も久しく見てないですけど、テンション上がりませんかね。奈良の大仏、大きいもの、今特にこうみんなの生活の中でね、大多数の人から見れば生活必需品ではない大きな建築物がそこにあるっていうのだけで、なんかこうなんだこれはっていう感覚がして、結構僕は見てて楽しいんですけどね。でもあまり興味がないと。広島はね、観光してないから普通に行ってみたいですね。まあとはいえ、そのどこ行けばいいっていうのはその人次第、その人の興味次第だと思うんでね、やっぱりこうガイドブックを買うっていうのが結論としてはあるかなと。ルルブですかね、買って今からこうね、寝る前とか読むといいかなと思いますね。はい。ペンネームリエリーさん、高校生。内山さんこんばんは。私は先週から夏休みに入りました。早速友達に映画見に行こうと誘い、2本見に行くことになりました。しかし見たい映画がまだ数本あり、考えた挙句待ち合わせの前に1本見ることにしました。2本見るっていうことにしてて、で待ち合わせの前に1本見ると。はあ。もちろん今までに1日に映画を3本も見たことがなく、大丈夫かなと思っていました。当日朝から映画館に行き、感動系の映画を見ました。何だったんでしょうね。そして大号泣したまま友達と合流し、続けて2本見ました。意外と疲れず楽しく見ることができました。大好きな映画を1日にたくさん見ることができ、嬉しかったです。内山さんは最高で1日に何本見たことがありますか。もう最高でっていうとあんま明確に覚えてないんですけど、基本1本、多くて2本ですね。映画館に行って2本見るっていうのは結構珍しいですね。それはおそらく、まあ、その、なんだろうな、ちゃんと早い時間帯から動いてて、で、まあ、1本見たんだけれども、その1本が不発だった時ですよね。こう、あれ？これちょっと面白くないな。このまま帰ったらすごいなんか何とも言えない日になるぞっていう時に、あ、結構まだ体力あるしいけるんじゃないかっていう時に2本目行ったりしてね、それが良かったなんてことあったと思うんですけどね。3本でちょっと考えらんないな。すごいですね。待ち合わせの前に1本目って物理的に、まあ、1時間半だとして90分かける3っていうのはね、結構体痛くなりそうですけどね、大変ですよね。まあこれ、まあでもやっぱりこうシネコン時代ならではというか、まあ移動したのかもしれないけど、シネコンだったらこうパッパッパってね、3本以上はね絶対やってるでしょうからね、それで時間組み合わせていくっていうのは物理的には可能なんでね、今ならではのことかなと思いますけどね。まあ映画といえばシンゴジラ、評判いいですね。見てないんで全然わかりません。見たいですね。ただこれだいぶ混んでるでしょね、ヒットしてるみたいだし、僕がこれぐらいの好き具合だったら行きたいななんていうことになるのはまだ遠い先かなっていう感じがしてるんでね、ちょっともなかなか見れそうにないですね、まだ今の段階では。ただすごい見たいですね。はい、皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖のワンルーム。内山聖のワンルーム、続いてはこちらです。 iTunes ストアのトップソングを聞いてみた。このコーナーかなりのご無沙汰というか、 久々にやりますけれども、4月に一度だけやったコーナーでございます。この番組は以前は超 A&G っていう、あれはなんて言いますか、インターネットで聞ける、ところで、やっていたので、そのまま音楽を流せないということだったんですが、地上波で放送が始まり、音楽企画やりたいねということで、やり始めたコーナーでございます。ね、ポッドキャストで聞いてる人もいると思うんですが、気になったら文字通り iTunes でね、視聴して、聞いていただけたらなと思います。このコーナーはタイトルの通り、僕が iTunes ストアのランキングのトップソング、まあ、要はシングル、アルバムじゃなくてシングル曲のランキングを、主張していって、気になった曲について、曲をかけながら話していくコーナーです。で、今流れているのがですね、前、このコーナーをやった時にかけた曲で、フィフスハーモニーのワークフロムホームフューチャリングタイダラーサインっていう曲なんですけどね。フィフスハーモニー前やった時は情報があんまりなくてですね、そんななんか紹介したんですけど、最近はね結構日本でも、メディアで取り上げられるのよく見ますしね。だし、まだランキングに入ってたんですね、僕が見た時は。結構売れてるんだなっていうふうに思いましたけども。ワンダイレクションを誕生させた人気オーディション番組、ザ・X ファクター USA に出場した、女性5人で結成されたアイドルグループ。番組中のオーディションで落選。あ、そうなんだ。っていうグループの曲です。まあ今回もね、200曲ぐらいね、視聴したんでね、結構準備に時間のかかるコーナーなんですけども、曲をピックアップしましたので、やっていきましょうか。じゃあ、どんどん紹介していきましょう。サチモスで、ステイチューン。お聴きいただいているのはサチモスでステイチューンです。この曲が収録されているシングル、ラブ&バイスは今年1月リリースだったそうです。サチモスっていうバンドを今回このランキングチェックで初めて知ったんですが、すごいかっこいいですね。やっぱり最近、こう、物理的に CD を買う回数が減ったというか、タワレコとかに行く回数も減ったし、音楽雑誌とかもあんまり読まなくなっちゃって、ミュージックマガジンの点数つけるコーナーとかもね、あんまりはチェックしてないので、新たに知るっていうことが減ってしまったんですが、好奇心持たなきゃなと思うんですが、そんな今はですね、このランキングから新しく、知る機会が増えてる感じがするんですけども、全然知らない中だったんですが、資料が、あるので読んでみたいと思います。最近メディアに多数出演、まだメジャーデビュー前、にもかかわらず、リーボックやリーバイスともコラボ、ファッション誌にもよく出てる。そうなのか。サブカルな人たちは今、アディダスのジャージでサチモスを思い浮かべる。本当ですか？これは本当ですか？いいんですか？こんな情報流しちゃって。そうなんだ。メンバーのうち二人はヒップホップバンドサナバガンのメンバー。これも知らないな。こっちはメジャーデビューしているそうです。で、このサチモスは今年もフジロックに出演なさったということでね。何ですかね。曲すごいかっこいいなと思ったし、この曲の最後の方で結構ハードな展開っていうか、なるところとかも最高だなと思ったし、すごいですね。この曲以外も、ちゃんと聴こうと思いましたね。こんなバンドあったんだって思って僕、いろいろ調べたんですけど、もうみんな結構絶賛してたっていうのはね、この遅さが、ちょっと、いかんなと思ったあたりでね、すごいかっこいい曲だなと思いました。では次の曲に行きましょう。続いては、くるりで、琥珀色の街、上海ガニの朝。お聞きいただいているのは、くるり、琥珀色の街、上海ガニの朝です。7月6日リリースだそうで。くるりはやっぱりですね、日本のバンドの中で一番好きで、ライブも、何回も行ったことあるんですけれども、やっぱりこう、毎回アルバムの多様性というか、アルバムごとに雰囲気がガラッと変わる感じが、特に初期とかから中期、最近もそうですけど、がすごい、かっこいいなと思っていて、今回の曲もですね、ラップなんだと思ったんですが、前に結構チームロックっていう曲でもラップ入ってるんで、まあ、そんなに驚きもなかったんですけどもね、やっぱそういういろいろなものを取り入れるっていうのが、特徴だと思うし、それが面白いなと思って、毎回聞いてるんですが、で、今回、 ゆかり&ザ・バレンタインさんという人がゲストボーカルで入ってるそうで、このクロリのボーカルの岸田さんと女性ボーカルがこう組み合わさった時の良さというか、それが結構前もあったと思っていて、時あさこさんがね参加した、さよならリグレットっていう曲も良かったし、やっぱりね古川美希さんが入ったバラの花とかもねそうですけど、この声が組み合わさることで新たにいい感じが生まれるのもすごい聞いていてすごい気持ちいいなと思いますね。今年で結成20周年、すごいですね。僕が6歳の時から活動なさってるっていうね、まあ、だからなんだって話ですけどそんなくるりの最新曲、9月14日にはベストアルバムくるりの20回転をリリース。なるほど、今回の琥珀色の街上海の朝もすごいいい曲だなと思いました。続いてはジャスティン・ティンバーレイクで Can't Stop the Feeling。お聞きいただいているのはジャスティン・ティンバーレイクで Can't Stop the Feeling です。今年5月にリリースされた曲だそうです。ジャスティン・ティンバーレイクはもうなんていうかね、まあミュージシャンですよね。歌って踊れる芸達者のミュージシャンであり、俳優もやる。そしてかっこいい。完璧じゃないかと。もうなんなんでしょうね。こういう人っていうのがいるんだなっていうか、もうちょっとね、文句のつけようがないというかね。でもその、芸達者感っていうのもこう、アメリカのエンターテインメント感というか、その、歌えるだけじゃなくて、踊りもやるんだとか、なんなら楽器もやるんだっていう、こう、何でも修行して、上手くなっていくんだっていう精神が、その、アメリカのエンターテインメントの力強さみたいなのを感じるんですけどね。何でもこなしていくんだっていうね。この俳優としても、ソーシャルネットワークとかね、インサイド・ルイン・デイビスとか、またいい映画出てるんだっていうのはね、これがまた、もう負けました。別に勝負してるわけじゃないんですけども、参りましたっていう感じでね。今回の曲もすごいかっこいいし、気持ちいいですね。野外で聴きたくなる感じがね、ありますね。で、この曲が、ドリームワークスの新作アニメーション映画、トロールズの、サントラ曲だそうで、彼自身も声優として映画に出演予定。映画はこの秋、全米公開予定だそうです。この映画どうなんでしょうね。気になりますね。また、これがまたいい映画だったら、この、敗北がまた積み重なっていく。これね、敗北ってよくわかんないけど、まあ、すごいなと思いますね。この曲もいい曲です。それでは次の曲に行きます。僕が iTunes ストアトップソング200曲を聴いて気になった曲。続いてはこちら。ミミメメミミで、晴れ晴れファンファーレ。今お聴きいただいているのは、ミミメメミミで、晴れ晴れファンファーレです。8月17日リリースだそうです。この曲はですね、やっぱりこう、声がすごい耳に残るなっていうのと、あとメロディーもすごい耳に残る感じがあって、選んでみたんですが、知らなかったんですけれども、ミミメメミミというのは、ユニットだそうで、シンガーソングライターの高尾由紀さんとイラストレーターのチャモーイさんによる視聴覚ユニット。なるほど。で、この高尾由紀さんって僕お会いしたことあるんですよね。共演というかキャプテンアースっていうアニメがあって、そこでね少し会ったことあるんですよね。知らなかったです、すいません。ミミメメミミ覚えましたんで、はい、いい曲だと思います。晴れ晴れファンファーレで、この曲は、アニメアマアマと稲妻のオープニングテーマ曲だそうです。なんかこうこの曲を聴いていて、僕の好みというか、フェティッシュというか、こういうのが、ある種、心にパッとこう、引っかかるんだなと思ったのが、こう、で、思い出した曲があるので、それの曲を次かけたいと思うんですが、聞いてみてください。シギージュニアで、デイトリップ。お聞きいただいているのは、シギージュニアで、デイトリップです。やっぱりなんかこう、共通する雰囲気がなんとなくある気がして、曲の雰囲気と声、女性ボーカルの声の感じがこう心に引っかかるんですよね。で、この曲はタワレコでかかってて、あ、これいいなと思って視聴して CD を買ったんですが、で、その CD が、2014年リリースの Listen to the Music に入ってる曲なんですね、これが。で、シギージュニアは、2015年にメジャーデビュー。結成3ヶ月で、 モナレコーズレーベル、かっこタワレコの名物社員が作ったレーベルだそうです、のオーディションでグランプリを獲得。3ヶ月で、まあ、3ヶ月の前からいろいろあったんでしょうけどね。こうまたなんでしょうね、無駄な敗北感をこう3ヶ月でっていうのを、別に勝負してるわけでもないのにこう参りましたっていう感じがありますけど、夏フェスにも多数出演だそうです。なるほどね、こういうのが好きなんでしょうね僕は。というわけでいろいろ紹介してまいりましたが、いいですね。200曲とか聞くのはね大変なんですけど、やっぱり今回もまた新たな発見があるというか、新たな出会いをもたらしてくれるという意味で、あの世界が広がっていく感じがあるので、また何ヶ月後かですかね、企画としてやりたいなと思ってますので、楽しみにしていてください。というわけで以上 iTunes ストアのトップソングを聞いてみたでした。内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れの時間です。まあ、今日は、音楽企画久々にやって楽しかったんですけど、その新たな発見を求めてその CD 屋さんとかに出向いていくのが減ったっていう話をしたんですけども、なんかそれはねいろんな面で感じていて、一つはこうポケモン GO で公園とかずっと歩いてると帰ってきて足の状態が、ね、とても大変なことになってる。なんかこうだるい、とてもだるい、そして足がとてもなんかこう熱くなってる感じがね、もうこう全体的にここに行き着くんじゃないか、足腰をね鍛えていかなきゃいけないなというふうにね思いますね。ポケモン GO もそうだし、音楽もそうだし、本屋に行くとかもね含めてね、やっぱこう資本としての体、ちょっと何言ってるか分かんないですけど、なんかこうね共通する何かを感じるんですよね。運動は大事だというかね、なんかそれを感じますね。というわけで番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えてもらうブルーアルバム、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。まあ音楽企画やったので聞けない部分もあるかと思いますが、それはご了承ください。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。